例の身元の知れぬ歴史夫人のことも一度は問題になったが、着衣も所持品も違っていた。といって、他に年齢の点で似合わしき自殺者もなかった。生か死かも判然しなかった。叔父は捜索に疲れ切って半病人になってしまった。そこへ警視庁から重ねての呼び出しが来たので、今朝、姪のダリアを介添えに桜田門へ行ったというのだ。本庁では、叔父に対してどんな些細なことでもよいから、夫人について腑に落ちかねることが今までにあったならそれを話してみろということだった。叔父はしばらく考えていたが、ポンと膝を打った。そういえば思い出しましたが、姉のいるときに妙な質問を私にしたことがありましたよ。江戸川乱歩さんの有名な小説に、陰柱というのがありますが、あの中に、心象小山田夫人、静子が、平田一郎という男から脅迫状を毎日のように受け取る件があります。その脅迫状の中というのは、小山田氏と静子夫人の夫婦としての夜の生活を非常に詳細に書き綴ってあるのです。それは、夫妻ならでは絶対に知ることのない内緒事でした。それにもかかわらず、平田一郎という陰険な男は、一体どこから見ているのか、実に詳しく、実に正確に、夫婦間の秘事を手紙の上に暴露してある。この脅迫状のことを、私の姉が突然話題にしたのです。江戸川さんの小説では、この気味の悪い手紙の主は、実は平田とかいう男ではなくて、小山田夫人静子その人だった。夫人の変態性がこの手紙を書かせ、夫との夜の秘事に異常な刺激を与えたというのでした。私の姉は最後にこんなことを聞いたことを覚えています。このような脅迫状が静子さん自身の手によって書かれたわけなら、静子さんは別に何とも恐ろしくはなかったはずです。しかし、もしあの手紙が本当に見も知らない人の手によって書かれたものだったとしたら、静子夫人の驚きはどんなだったでしょうね。と、まあ、こんな意味のことを言ったことがあります。私は、バカなことを言い出すやつじゃのうと笑ってやったんです。しかし、今となって思えば、あれも失踪の謎を解く一つの鍵のような気がしてなりません。係官は、叔父の話に大変興味を持ったようだった。二人がもう席を立とうという時に、一人の警官が丸い小箱を持ってきて、これに何か見覚えがないかと差し出した。それは茶色のガラスくずのようなものであった。もちろん二人には思いもよらぬ品物だった。こんなになっているからわからないかもしれないが、とその警官が言った。これは映画のフィルムなんですよ。しかもそのフィルムが燃焼を始めたのを急にもみ消したとでも言いましょうか。フィルムの燃えくずなのです。それでも心当たりがありませんか？それは二人にとってさらに見当のつかないことだった。話はそれまでとなって、白岡ダリアと叔父とは警視庁を自供したというのであった。一体そのおじさんというのは何という方なのかね？学士が尋ねた。黒河内久臣という、これでも子爵なのですよ。叔母の子爵夫人というのは、京子と言いました。黒河内京子、君の叔母さんか。先生、叔母をご存知ですの？何、知るものかね。学士は強く首を左右に振った。さあ、今日は遅れたから、急いで組み立てに取り掛かろう。そう言って深山理学士は実験衣を拾い上げると洋服の袖を通した。その時ポケットから四角い封筒がパラリと床の上に落ちたのを学士は気づかなかった。ダリアの目はいたずら者らしく爛々と輝いた。太い腕がその封筒の方へニューッと伸びていった。4。赤外線男というものが住んでいる。途方もない赤外線男の存在を言い出したのは、他ならぬ深山理学士だった。 それは、苦心の赤外線テレビジョン装置が組み上がってから2日ほど後のことだった。大胆と言おうか、気が変になったと言おうか、美山理学士の発表に驚いたのは、学会の人たちばかりだけではなかった。いち早く、帝都の初心文士は、この発表をデカデカの活字で報道したものだから、知ると知らざるとを問わず、どこからどこの隅々まで、一大センセーションが、愚風のごとく巻き上がった。赤外線男というものが住んでいるそうだ。そいつは、わしらの目には見えぬというではないか。美山理学士の何とかという機械で見ると、確かに見えたというではないか。などと、人の噂は千里を走った。何が赤外線男だ。美山理学士の言うところによれば、こうだ。世は、かねて学会に予告しておいた赤外線テレビジョン装置の組み立てをこのほど完成した。これは普通のテレビジョンとほとんど同じものだが、変わっている点は赤外線だけに感ずるテレビジョンで、可視光線は装置の入り口の黒い吸収ガラスで覗いて、装置の中には入れない。だから鉄塔鉄尾、赤外線しか映らないテレビジョンである。要は、この装置の完成するや、長い間の欲望を何よりも早く達したいものと思い、装置を使って、ラボラトリーの運動場の方向を覗くことにした。折から夕刻だった。肉眼では人の顔も、ほの暗く、はっきり見分けのつかぬような状態であったが、この赤外線テレビジョンに映るものは、ほとんど白昼と変わらない明るさであった。それは太陽の残光が多量の赤外線を含んで運動場を照らしているせいに違いなかった。もちろん画面の調子から言って、個人がすでに十分に知っている赤外線写真と同じで、例えば木々の青い葉などは雪のように真っ白に映って見えた。なんという驚くべき機械の魅力であるか。しかし、これは真の驚きではなかった。後になって、よう発病に近いまでに教頭をせしめるものがあろうとは、今日の今日まで考えたことがなかった。それは実に、個人が未だ肉眼で見たことのなかった不思議な生物が、この機械によって発見されたことである。それは確かに運動場の上をごそごそと這い回っていた。要は目のせいではないかと、機械から目を離し、肉眼でもって運動場を見たが、そこにはその影もない。これはと思って赤外線テレビジョン装置を覗いてみると、確かに運動場のテニスコートの防杭のそばに動いているものがあるのだ。そのうちに、かの生き物は直立した。それを見ると、驚くべし、人間である。しかも、日本人の顔をした男である。背は相当に高い。がっちり肥えている。なんか真っ黒な洋服を着ているようだ。ちょっと悪魔のような、また工場の隅から飛び出してきた職工のような格好である。それほどありありと眺められる人の姿でありながら、一度元の肉眼に帰るとさっぱり見えない。赤外線でないと一向に姿の見えない男というところから、世はこの生物に赤外線男なる名称をつけたいと思う。しかし残念なことに、やがてこの赤外線男はこっちに気がついたものと見え、きっと歯を向いて怒ったような顔をしたかと思うと、つつーっと一掃を始めた。そしてあれよあれよといううちに視界の外に出てしまった。驚いてテレビジョン装置のレンズを向け直したが、もはやダメだった。しかし、ともかくも、世は初めて赤外線男の住んでいることを知った。我ら人間の肉眼では見えない人間が住んでいるとは、何という驚くべきことだ。そしてまあ、何という恐ろしいことだ。美山理学士の発表は、大体こんな風の意味のものだった。赤外線男という名詞で一つの流行語になってしまった。帝都の市民は、この赤外線男が今にも自分の身近に現れるかと思って戦々恐々としていた。そのうちに、ぼつぼつ赤外線男の仕業と思われることが、 警視庁へ報告されてくるようになった。郊外の文化住宅のテーブルの上に、熱く湯気の立ち上る紅茶のコップを置かせてあったが、主人公が、さあ飲もうと思ってその方へ手を出すと、これは不思議、紅茶が半分ばかり減っていた。これはきっと赤外線男が忍び込んでいて、ぐーっとやったんだろうというような話もあった。銀座ダンスホールの夜更け。ジャズに生やされて若き男と女とが踊り狂っている。その時あぶれて壁際の椅子にしょんぼり腰をかけていたやや年増のダンサーが、キャーッと悲鳴を上げると何者かを払いのけるような格好をし、驚いてダンスをやめて駆け寄る人々の腕も待たず、ぱったり床の上に倒れてしまった。ブランデーを与えて元気をつけさせ、さてどうしたのかと尋ねてみると、彼女が椅子にかけているとき、何者とも知れず、急にぎゅっと体を抱きすくめたものがあったというのだ。目を見張っているが、人影も見えない。それなのに、ひしひしと肉体の上に圧力がかかってくる。これは、赤外線男に抱きつかれたんだと思うと、急に恐ろしくなって、あとは無我夢中だったという。何が幸いになるかわからないもので、赤外線男に抱きつかれたダンサーというので、今まであぶれがちだったのが急に流行りっこになって、シートがぐんぐん上へ登っていった。こうなると何事も暗闇だからといって安心してするわけにはいかなかった。いつ赤外線男にありありと覗かれてしまうか知れなかったのである。これに類する報告は日一日と増えていった。しかし赤外線男のすることがこの辺の程度なら、それはいたずら小僧または軽い痴漢みたいなもので、迷惑ではあるけれど大して恐ろしいものではない。いや、ひょいとするとそれらの小事件は赤外線男に対する疑心暗鬼から出たことで、本当の赤外線男の仕業ではないのじゃないか。あるいは赤外線男と言われるものも深山理学士の錯覚であって、初めから赤外線男なんていないのじゃないか。こんなふうに赤外線男に対する期待外れを口にする人も少なくはなかった。だが、しかし、赤外線男否定説が大きな顔をしていられるのも長い時間ではなかった。ここに突如として赤外線男のマシュは伸び、帝都全市民の表は紙のように色を失って、赤外線男恐怖症にかからなければならなくなった。それは赤外線男発見者の深山理学士の研究室が不可解な襲撃を受けたことだった。これは午前2時前後の出来事だったけれど、警視庁へ報告されたのはもう夜明けの5時頃だった。場所が場所であるし、赤外線男の噂の高い折からでもあったので、直ちに、幾野捜査課長、雁金検事、中川予審判事、など、係官一行が急行した。取り調べの結果、判明した被害は、深山研究室のドアが破壊せられ、あの有名なる赤外線テレビジョン装置がめちゃめちゃに壊されているばかりか、室内のあらゆる戸棚や引き出しが乱雑にかき回され、あの装置に関する研究記録などが一枚残らず引き裂かれているというひどいありさまだった。襲撃されたところはもう一箇所あった。それは深山研究室にほど近いラボラトリーの事務室だった。ここでも同じような狼藉が行われているのみか、壁の中に仕掛けられた額の後ろの隠し金庫が開かれ、現金1200円というものが盗まれてしまった。さて、当の深山理学士は、当や例の通り、研究室内に泊まっていたはずだが、どうしていたかというと、赤外線男のために、もろくも猿ぐつわをはめられ、両手を後ろに縛られて、室内にあった背の高い変圧器のてっぺんに放り上げられて、パジャマ一枚で震えていた。これを発見したのは、係官の一行だった。この事件を真っ先に発見したのは誰かね、と幾野捜査課長は、馳せ集まったラボラトリーの一同を見回していった。